えと
久美子の栄養カフェ。
このラジオは私たちが日常生活でこれって興味深いなと感じたテーマについて10分ほどでお届けします。ではタエさん、今日のテーマは？
はい、今日は今仕事で栄養士の業務を引き継ぎをしているので、それをしながら感じていることについてお話ししたいと思います。
引き継ぎ、いろいろ資料作ったりとか、そんな感じですか？
そうなんですよ。で、引き継ぎ期間で私は、まあ、有給消化中で、有給取らずに、引き継ぎをするために頑張って働いてるんですけど、引き継がれる方は別の社員で、そっちも有給消化中で、引き継ぎをするためにバイトに来てるっていう状態なんですね、今。お互いなんか中途半端ではあるんだけど、それでも、二人ともこの責任感というか、キャリアがある人たちなので、頑張ってやってるので、割とこう、余裕がある状態。一人増えてるみたいな感じだから、ちょっとだけ余裕がある状態。今まで、こう改善した方がいいんじゃないかとか、こういうふうにやろうって思っていながら、進めてなかったことを今必死になって、もう最後やしと思って、あれ言ってたやつをちょっと資料作ってみたりとか、記入用紙作ってみたりとか、マニュアル作ってみたりとか、いっぱいやりまくってるんだけど、そういえば去年も1年前も施設から病院に移動するときに手順書とか作りまくで、マニュアルも作りまくって渡せるようにしてたなって思って、また同じことやってるわって思って面白いなと思ってるんですけど、1年前はノーション AI を契約してて、ノーション AI でちょっと電車に乗りながら音声入力して、それで通勤中に表を作ったりとかしてたんですけど、今はノーション AI 使ってなくって、ジェミニを使って、今ジェミニが Google ドキュメントとかスプレッドシートの横にいてくれるので、相談しながらいっぱい作ってて、なんか仕事が早くできるし、楽しいなと思って。で、なんでかっていうと、今までは職場では AI が使えないんですよ。Wi-Fi が入らへんかったから。Wi-Fi 入らへんし、インターネットでつながってる端末も1個しかなくって、それを独占したら発注ができなくなっちゃうから、使えなかったので、で、使うとしたらスマホで使うっていう感じで。でも今は、休みをたくさん入れているので、休みの間に家で自分のパソコンでもう使いたい放題できるので、それがすごい、やっとなんか、やりたいと思ってたことがやっとできた、みたいな。
なるほどね。
やっと楽しく、やっと私の能力を使って仕事ができてるっていう感じです。
なるほどね。本当や、そういえば1年前同じマニュアル作りやってましたね、タエさんね。
そうなんです。でもその時よりもさらに進化してて、やっぱりたった一年で、凄まじく進化したので、もう違う AI を使ってやってるから、まあこれからどうなっていくんやろうと思って。
なんか一年前もこう、渦中にいる時の話を聞いてた身としてはですね、今の話と比較して感じたところを話していいですか？
はい。
前は一人でやってた。で、こうしたら、次の人が来ても困らないだろうなと思って、こう、タエさんが持ってる AI のスキルとか、ふんだんに使って、できることをやってた印象やったんですよ。でも今回は、こう、引き継がれる側の人も、いわゆる責任ある立場で、働いてきた人だからこその共通言語があって、ここを作っといたら多分次必要だよなって、タエさんが思ってることを次から来る人も必要だと思ってるからこそ、なんか一緒にできてる。
いや、それは大きいです。
作ること っていう違いなのと、あとは環境が自分の力をフルに発揮できる状態になってるのか、ならない中で頑張ってやってたのかの違いみたいな。なんかその2点をそう聞いてて感じましたね。
ああ、よく理解していただきましてありがとうございました。そうなんですよ。前は一人でやってたし、一人でこれでいいのかな、まあでも分からへんし、とりあえずこれでやろうって思ってやってたのが、うんうん、今は引き継がれる人がバリバリキャリアのある人で、もうかなり仕事のできる人なので、
うん、
これをこういう風にしようと思ってて作ったんだけどっていうのを連絡すると速攻必ずスラックでも LINE でも速攻返ってきて、素晴らしいとかいいですねとか、じゃあそれを使いますとか、
うん、
すごい褒めてくれるんですよ。
うんうんうん、
多分そうやってマネジメントしてきはったやと思うんですけど、その能力が高いので、またさらに私はやる気になっているっていう感じで、
うん、ねえ、よかれと思って自分がやって次引き継いだ人が一回もそのファイル開かなかったとかって世の中では多くありそうなケースじゃないですか。
多分私1年前の資料はそういうページが山ほどあると思うんですけど。
ああ、なるほどね。
そうそう。
でも共通言語を持つ者同士で話をすると、いるものだけをすごい量産できそうですよね、
うん、
この今の人員的に余裕がある状態だからこそできるというか、
うん、
一人であれいるかな、これも作っとかないと困るやろうなみたいなものじゃなくて、
うん、
相手も同じような立場で働いてきたからこそ、これは作っといてほしいですよねって言われたら、そうそうそうってわかるしね、
うん、
いや、そこにはでも多分責任感も二人とも強いっていうのもあるんかなって思いますね。
そうですね、
うん、
それはそうだと思う、
うん、
でもやっぱりね、何十年も続いてきた職場やから、今なんかたった一ヶ月ちょっとで何かを大幅に変えるっていうのは難しくって、
うん、
あれもこれもって思ってきたけど、一年弱でもうキリがなくて、やっぱり、
うん、
あれもこれもって、
うんうんうん、
ああしたらいいな、こうしたらいいなって思ってきたのをちょっとでもやろうと思ったけど、うん、次々出てくるし、もう私辞めれへんなってなるから、
そうね、うんうん、
もう諦めようと思って本当に、うんうんうん、ここまでで、うん、もうお任せして、
うんうん、
ここまでやりましたので、あとは皆さんで考えてくださいってやらないと、
うん、
でいつまでも私がいるから普通に相談とかしてしまうし、
うん、
もうちょっとフェードアウトモードにしないとかなとか思ったりしながら過ごしとります、うんう
ん、なるほどね。
あともう一個ね、面白いなと思ったのはね、
うん、
1年前私が去年1年弱か来た時に職場に入った時に、すごくね、床が汚れてるものとか、シミとか、
うんうんうん、
資料が整理されてないのとか、
うん、
そういうものにすごい、こう、しんどさを感じたんですよ。
うん、
もうすごい汚れてるし、ややわとか、
うん、
ここなんとかならへんのってすごい思ったんだけど、
うんうん、
でだんだん慣れてくるんですよ、それ、目が、頭も。
うんうんうん、
今全然、なんとも思わへんねんけど、
うん、
でもその今交代する人に、
うん、
ここが汚いからなんとか綺麗にならへんのかしらとかすごい言わはるんですよ。
1年前の自分と同じなのに、
仕事覚えてもらいたいけどそっち側をなんとかしたいって思ってはって、すごい分かって、それがもうとにかくそれが目についても、
うん、
他のことが頭に入らへんっていうのがあるから、
うん、
あ、ほんま自分もそうやったなってすぐ思って、
うんうん、
3ヶ月ぐらい経ったらもう全然なんとも思いませんよとか言って、いやもうそれよりもこっちを覚えなあかんしみたいな感じで、
うん、
そう私が言っても、こう頭がこうそっちに意識がいってしまうから、なかなかねコントロールが難しい、慣れるまでコントロール難しいんだけど、
うん、
本当にそうやったなと思って、
うんうん、
思いました。
タイさんも忙しい中で片付けしてましたもんね。
そうなんですよ。優先順位高かったもんね。まずそれをやらないと、
うん、
もう自分が働けへんっていう感じだったですしね。
だから次の人も同じように感じてはるってことやね。
多分そうそう。
うん。
でもまだすごいなんかここがなんとかしたいとか言わはるけど、いやこれでも頑張ったんですって。
その前の年見てみますか、言わながらね。
そうそう。
うん、なるほどね。やっぱり完璧を求めても、その完璧って目に見えるものじゃなくて、なんか概念だから、そんなことはありえないし、うん、それしてたらなんかプラス1の人員でそれをやる人にならないと、そんなものは改善しないのでね。うん。うん、でもなんか、1年前と今の引き継ぎのやり方が随分違うなというのをなんか聞いてて思いましたし、
うん、
そういうなんかどうせなら使えるものとして引き継がないと、なんか自分の成果物をこうなんか置き土産にしていくのは自分のエゴでしかないからね、
うん、
今回のこのやり方ってすごく理にかなってて、うん、生産性も上がるんじゃないかなって、
そうですね、
思いますね。誰かやらないと、伝言口伝えでどんどん引き継ぐことも結構職場、古い職場の体制だとありますもんね。
うん。
あのマニュアルはないから、みたいなね。
そう。
でも今回の話を聞いて、ね、業務の引き継ぎってどこの職場でもあるけど、やっぱり、双方がどっちを向いてるかとか、ね、そこの意識、責任感、そんなもので引き継ぎの一つ二つってもう全く違うものになるんやなって私も聞いてて思いました。皆さんも職場を変わる引き継ぎじゃなくて、その内容を次の人に引き継ぐ時のやり方とか、どんな感じでされていますか。今の話もね、少し参考にされたらどうかなって思います。ではまた。